お待たせいたしました。マジカル2926回目のお客様です。経営コンサルタント、そしてセミナー講師、空と水代表でいらっしゃいます、水野与一郎さん、どうもお久しぶりでございます。
お久しぶりです。
元気でした？
はい、元気にやってます。はい、
そしてアロマセラピスト、アールドビュールオーナーでいらっしゃいます尾長めぐみさん、どうもお久しぶりでございます。
こんにちは。
なんか2人を別々に紹介するのが変な感じなんですが、お二人はねご夫婦でもいらっしゃるんですけど、
はい、
あのマジカル、1年ぶりもっとだよね、去年の夏っておっしゃってたから、久しぶりっていう感じもするし、なんか先月ぐらいいらしたかなって感じもあるしで、なんか時間の流れが最近ちょっと変なんですけど、いかがですか皆さん。どうめぐちゃん。
変な感じですね。
変な感じ、
なんか早いようなゆっくりなような、
なんだか同じ日1日20時間ずっとぐるぐるぐるぐる回っているような、スッスッスッってこうスマホをこうなんていうんですかね、こう飛ばしていくみたいに過ぎていくような、そんな感じ。あ、私も同じです。で前回出ていただいた時が、めぐみさんが、ヨガの
ヨガの中山美香さん、ヨガの先生の
と一緒にいらしたのが去年の
夏だったような気がします。
でゆうちろさんの方はまたその前ですよね。
そうですね、僕は3年前ぐらい
になります。
3、4年ぐらい前だと思います。
あら、わかんないそれそうみたいな、みたいなね。それでね、いろいろね肩書きを持ってらっしゃるお二人なんですが、今年もう12月なので1年振り返ってって感じにはなるんですけど、ゆうちろさんの方はなかなか面白い展開がありましたよね、新しく。
そうですね、
このね空と水というそのスペースは何なんですか。
自分のこの、まあ、事業所の事務所の名前なんですけれども、
はい、事務所ということで、
はい、あの空と水、あの空という字を、まあ、空と読むんですね、
はい、
空と水と書いて空と水なんですけれども、
空と水、海だと空海さんになるけどね、
はい、そうですね
水野与一郎さんもう全部水編じゃない。
うーん、
山水、それで今度は空と水、一体どういうふうなことをなさ、いつオープンなさったのここは。
空と水として事業を始めたのは2年前ですね。でずっと個人であのコンサルティングを何年かな、もう 7,8 年ぐらいやっていて、であの2年前に空と水という事業所の名前をつけて、うん、あの、まあ、再びスタートした感じですね。
あ、そうなんですか。うん、場所があれなんですね、パレット。 あそこは何て言うんでしょうか。
一応豊崎にあのまあ、メインの事務所があって、で久茂寺の方にも、はい、
あ
の今年の11月に、
あ、先月、
はい、オープンしました、はい、ありがとうございます。
またすごいとこ、那覇のど真ん中
そうですね、
すごいな。あのパレットの中にあるとおっしゃってましたよね。
そうですね、パレット久茂寺の9階にありますね。
お忙しいですね。
そうですね、
うん、
場所も2カ所になったので、
2カ所ですよね、はい、やっぱり何かこう立ち上げて、でそれからまた広げていくときってなかなかね、あの大変な決心とそのタイミングってありますよね。
うん、そうですね。
じゃあ与一郎さんにとってやっぱ今年はそういう感じだったの。
うん、なんか自然な流れでですね、
気がついたら
11月に久茂寺の事務所を始めたではあるんですけど、もう本当に 3,4 ヶ月前は全然そんなこと考えてもいなかったので、
急なひらめきよね、
うん、急にこうスススッと、あ、なんかここかなっていうところから始まって、
お、うん、
あのスススッと行きましたね。
普通ね、普通っていうか何をもって普通かあれなんですけど、うん、世の中的にはね1年2年こうなんかいろいろ準備してやるかやらないかとか場所どこだ、うん、ですよね。
うん、
2ヶ月3ヶ月って決まっちゃってもうオープンしちゃったってことですね。
うん、そうですね。
なんか降りてきた、
もう降りてきた感じ、なんか自然の流れだった感じがありますね。
自然の流れってことは、その事業所もう一つ立ち上げるってことに関してはスムーズにスッといったってことですね。
あ、そうですね、
うん、ブレーキかからなかったっていう、
かからず、はい、
面白い。でその経営コンサルタントとしてもですね、セミナーの講師としてももう何年もやってらしていて、うん、ずっと沖縄でやって、
そうですね、
頑張ってらっしゃいますよね、
はい、沖縄ですね、
うん、まだ沖縄があんまりねこういう、うん、あのコンサルタンティングとかね、うんうん、あのセミナーなんてまだあんまりね、うん、なかった頃からもう始められていて、うん、それで、まあ、手応えっていうか、うん、沖縄も変わりましたか。
そうですね、だいぶ変わったかなという感じはしますね、うん。
あの経営コンサルタントということになると、やはりその、まあ、ビジネスをなさっている方たちを対象に、うん、ある意味人材育成ですか、
まあ、そういう面も含みますね。
ああ、うん、そうかさ、経営のコンサルですかね、う
ん、やっぱりあの会社とかそういう事業の成長って、その事業を作ってる人たちの成長がもう直結していくので、やっぱりそこは
やっぱり人間
あると思います。人間ですね、
働く方たちのそこのね、うん、成長、うん、ドキって感じ
ドキドキです、いつも言われるので、
ドキドキですよね。もちろん企業だとあの多くの人数が関わるので、そこをどういうふうにこう、はい、チームワークしていくか、社内の仕組みとか連携の仕方っていうのはもちろんあるんですけど、それを作るのもまた人だし、使っていくのも人なので、
全部人ですね、
うん、結局はそこなのかなっていう感じはしますね。
あの例えば機械にいろんな、そのなんて言うんでしょうね、あのまあ、そのパーセンテージっていうかね、あのデータでねいろいろ処理することができたとしても、うん、やっぱりそこに人の手が加わると全然違いますよね。人の思いみたいなものとか、やっぱり人を動かすことですからね。
うん、そうですね、
はあ、で その形も相手がほら人間だから、例えば10年前のその対象の人と10年後の対象の人までいろいろ変わる。私がほら新人類とか言われたのにもはやもそこでそれが40年ぐらい経ってもう旧石器時代になっていて、やっぱり新しい感覚っていうか考え方が違いますもんね。
うん、そうですね、そこはだんだん
変えていかなきゃいけないとかだ
し、変わっていっている気がしますね。
日々じゃ あのそうですね、あのまあ、講師としてもですね、コンサルタントとしてもいろいろこう前向きでこう勉強もしなきゃいけないということで大変ですね。
そうですね、まあ、でも好きでやってる、あの なんていうか自分の好きが元になってる仕事なので、
は
い、
ここ
はあの日々楽しくやってます。まあ、今経営の分野と、あとはまあ心理学というか人の意識とか、
うんうんうん、
あの人のエネルギーとか、そういう分野もあのセミナーでよくあの話をさせていただいているので、そういう分野ももともとずっと興味があってやってきたことなので、
もう今のお話伺ってもそうなんですけれども、そのちょっと前だとですね、その、まあ、ビジネスというか経営の世界と、それから心理学とかっていうのは、うん、まさかね、うん、あの同じ土壌っていうか、
うん、
同じその土俵に上がれるって思ったことなかった、全く別物だと思ってたんですよ、
うん、
それがね、実はその今エネルギーっておっしゃったけれども、あの、まあ、共通して使えるんだっていう、
うん、
あのそこが大切。さっきほらあの人だっておっしゃいましたよね、その、まあ、なんていうの、会社の成長だったりね、
うん、
で人っていうのはどうしてもその心理学的な、その人のなんていうのかな、感覚的なものをこう呼び起こして、あのスキルアップしていかなきゃいけないし、モチベーションを上げるっていうことのね、
うん、
だから最初から本当は同じ世界観だったはずなんだけど、なかなかそこに着眼しなかったので、うん、別ジャンルだと思っていたので、これびっくりですよね、うん、相反するものだと思ってたので、
うん、
要するに、ね、ビジネス、お仕事、その経済と精神世界というかね、自分自身のなんていうのかな、あの、まあ、モチベーション上げるのと、
うん、
まさか一緒だとは思わなかったですよね、
うん、
世の中変わりましたよね、
うん、そうですね、だいぶそこの見方は変わってきた感じがしますね、うん、こういう心理やあの心とか意識のことを扱うのがそんなにこう前ほど特殊なことではなくなってきたの で、うん、でやっぱりこう日々活動する中でいろんな気持ちがあるじゃないですか。だから本当は当たり前だったことをちょっと特殊なようなことにこう
してしまいまし
たね。してしまっていたところが、うん、ようやくこう日常感覚の中に入ってきたのかなっていう感覚はありますよね、う
ん
う
ん、で一番自然で大切だったところがいつもないがしろなので、うん、で核の部分が抜けちゃってるから、
ですです、
いくら、ね、こういうふうな、なんていうのかな、あの、まあ、テクニックとしてね、うん、こういう方法があります、ありますなんて言ってやっていたって、うん、それを受ける人間がね、うん、育ってないと、うん、っていうことですよね、うん、ロボットみたいになっちゃうもんね、うん、
やっぱりこのテクニックとかこう
技術、ね、
技法とか仕組みだけでは、うん、気持ちとかこうなんでしょうね、自分が本当にこれをしたいっていうところが伴ってないとどうしても小手先になってしまうんですよね。でも逆に自分がこの方向なんだっていうところでそういった、まあ、一種道具ですよね、仕組みにしても技法にしても道具だと思うんですけど、道具を使うことでそれもすごく生きてくる、
うん、
なんでしょうね、命を吹き込まれるじゃないですけど、はい、エネルギーがちゃんと通ったものになっていくと思うんですよね。うん、
あ、すごくわかりやすいです。例えばですね、まあ、物がない時代に、うん、なんかセールスとかセールスマンの方とかってよくお家訪問とかお宅訪問とかある時代があって、うん、物がないし買いに行けないし何かが来たらまあいいかと思っていて、うん、そのセールスマンの人たちっていうのはあのマニュアル通りやっていても、うん、あのクライアントとしては別にね、うん、あ、こんなのがいいかなっていう物がなんかあんまり普及してない頃ところが、いくらでも手に入るときと、それから私たちみたいにもある年齢を重ねていっぱい買い物もしてきたおばちゃまとしては、うん、そのセールスする人のねやっぱ熱意なんですよ、
うん、
この一つのものをねあのセールスする売るときにね、この売ってるセールスマンがどれほどこの品物に対してあの思いと、それから本当にこれいいものなんですっていうもの、私くらいのもうタヌキとかキツネぐらいの息のねおばちゃまたちにいやこんなにいいものがあんた、そんなにしてこんなにあの紹介なんていうんだろう、こう心を込めてね、こんなに言ってくれるっていうのは感じるんですよやっぱり。でそれで本当はうちにいっぱいあるんだけど鍋とかね、うん、あ、こんなにこのね家に分けていやこの人こんなにね言ってる、やっぱそれはあるかもしれないっていうのと、そのテレビショッピングなんかで技法的に上手い人たち売るのが上手な人いるじゃないですか、ああいうのは絶対もうダメです私たちは、何それみたいな、それがどうしたのってところが、言葉は足りなくても、うん、あの口が上手じゃなくても一生懸命こうなんていうの、実はこのお薬は素晴らしいんですと、例えばね、うん、でこうやってああやって自分もこういうふうに使ってでこういうこともあってああやったこともあってみたいなことがしっかり言える、うん、あの説明ができる人のものなら、あのうちに別にあったとしても買います、うん、っていうものをあのクライアント側としてね、うん、あの感じるんですよ、
う
ん、
表面的なこのテクニックではなくて、はい、こうなんか伝わるものがあるっていうところですよね、
そう
こう形じゃなくても何か、
だからとっても怒られるんだけど、うち家族で例えばファーストフードとか行きますよね、うん、あのねいろいろありますでしょ、うん、でそのマニュアルがあるじゃないですか、うん、手は何センどこの高さに置いて、うん、で お辞儀の角度があって、うん、で必ずこれを言うみたいな、うん、でそのマニュアルに反したことを言うとなんかどうしていいか分かんないみたいなこと、うん、ってでその自分の言葉じゃない、うん、そのなんだろうね、そのマニュアル通りっていうのがもう本当に伝わらないっていう、
うん、
だからこの、まあ、大きな、まあ、大企業ね、そのファストフード店なんかもいろいろ調べてね、うん、こうそのような形に社員を教育してるかと思うんですけど、うん、いやもう見てくればっかりで、うん、あのなんていうの、心もない、ただただお辞儀の角度が何45度とかさ、うん、何それみたいな、うん、ちょっと違うんじゃないのって、うん、もっとナチュラルに自然に本当にお客様にね、うん、あの感謝だってありがとうございますとかね、
うん、
あのなんかそれでいいんじゃない、なんかやりすぎが特に日本、
うん、
もうちょっと嫌になるぐらい、
うん、
でも笑ってしまうんです私、そういう子たちを見るとちょっとこうなんかこうなんていうか滑舌が悪くなるまあ、いいからいいから分かった、いいのこれじゃ大きいのちょうだいねとかね、こっちの方が言うような、まあ、話はこっちにそれてしまいましたけれどもということで、あの、まあ、時代とともにそうですね、まあ、企業もねいろんな変化があって、やっぱり人っていうその社員っていうかね、対人間ということでの、でそれでコンサルタントもね、考え方をこうなんていうか人間にシフトしてるっていうか、焦点を当ててるっていうか、
うん、そうですね、
変わってきましたよね、めぐみさんの方なんですけれども、めぐちゃんの方はね、あ ロマセラピストでもいらっしゃるし、それで今サロンも持ってらっしゃるんですけど、もともとどちらかというと陽一郎さんのところよりは、うん、あのめぐみさんの方がまあ、スピリチュアルなところっていうか、人のね、あの施術する体を触るとかね、うん、あのアロマを使ったりということがあったと思うんですけど、うん、これも沖縄ではなかなかあのめぐみ様のめぐみ様だったかも
しれない初めて言われた
今私何かが
言
うめぐみ様
これ生かすおしろく任せます
はい
はいはい、行きましょうか。
いや、なんか今ね、なんか不思議な何かが降りてきてちょっとスタジオが笑いの鬱に包まれておりますが、まあすいませんね、あのいろいろ置いてくるスタジオのもんですから、まあ沖縄でも早くですね、その今やめぐみさんがやってるようなジャンルのですね、あの初歩でいらっしゃるんですけど、変わったでしょう、この十何年の中で沖縄も。
なんか変わりましたね。うん、変わったというか、こういう、エネルギーの話とか、うん、あと人の心の話だったりとかが普通に言えるように、普通の会話として成り立ってるというか、うん、
なる そうですよね、うんうん、ちょっと前だとね、うん、その波動がとかエネルギーとか言ったらちょっとみんな引くっていうか、うん、なんか怪しい団体信仰宗教じゃないかみたいなね、うん、オウム真理教とかいろんな事件がありましたからね、うん、そうそうでしたよ、うん、いつの間にやらね、うん、なんかみんなアロマだとかね、うん、なんかちょっとこうなんていうんですか、癒しがどうこうみたいなのとか、うん、波動がどうとか ね
最近ではなんかマインドフルネス、
マインドフルネス、
ね、最近では言い出して
言われますね、テレビでもかなり取り上げられて、
テレビでだってね、あの人たちがなんか出る番組が出てなんだっけみたいなね、まあなんていうんでしょうね、宗教っていうよりはですね、まあ、セラピスト、セラピーその、ね、ヒーラーとかね、うん、そうでもそれってね、もうなるべくして行くべくして来るべくしてきたっていう感じっていうか、うん、もう今までの形で頭打ちだったような気がするんですね、全部全てがね、うん、だってあの一昔前、その人の体を施術するのは例えば整体整骨なんか、そのスポーツをね、うん、してる人たちがちょっとなんかこう、それから交通事故とかで、うん、こうリハビリのためにやってたじゃないですか、うん、体を治す、骨の歪みを治すとか、うん、今やそうじゃないもんね、うん、心の歪みをっていう
話ですよね、
心の歪みかみたいな、
メンテナンスとか、
メンテナンスとかねで、めぐみさんのところ あのお客様たちっていう方たちって目的どんな方が多いです？
もともとクリニックの中でやってたっていうのもあって、
そうでしたね、
急にちょっと体が、例えば顔面神経痛とか急になった方とかが、うん、まあ、最近多いんですよ、やっぱり
ストレス、
うん、ストレスなんでしょうね、そういう方とかがもう駆け込んできたりとかお医者様からもマッサージがいいというなんか言われたって言って、それで来てくれたりとか。
あ、そうか、うん、めぐちゃんはもともとはね、病院の中でのお仕事だったんですよね、うん、クリニックで、うん、でも今もね、お医者様、その西洋医学の方からちょっとじゃあ行ってみたらっていう風にね、う
ん、そんな感じで言われて、
ちょっとマッサージしてもらってきてとかね、
だから
みんながみんなそのバランスっていうかね、歩み寄りでね、やっぱりみんなでこうこっちができることはやるし、ダメなのはこちらってことで、もう認めてもらってる感じですよね、お薬じゃダメだっていうところもありますしね、
ですからいろんな方がいらっしゃいますね、年齢もまちまちで、
まちまちでね、で、サロンオープンした頃よりはやっぱり年々そのクライアントさんとか増えていますか？
うん、増えたり、もう今そんなに長くやってるつもりではないんですけど、2世の時代に入ってまして、
2世、
うん、お母さんが通ってて、今はもう娘さんが通ってるとか そういう時代になって、こんなに長くやってるつもりではないんだけど、
みたいな。
2000の時代に入ってて。
でも、年齢とか関係、性別関係ないですね。若い子たちも、やっぱストレスを感じてる子たち、小学校だろうが、中学校だろうがね。で、その親御さんが、だったらちょっとこう、心療内科もいいけれども、ちょっとこうね、アロマとかね、その心癒す、なんかそういうとこ行ってみようかっていう、やっぱ変わりましたよね、意識が、大人の意識が変わったっていうか、だってね、皆さんテレビとか見るかどうか分かりませんけれども、世の中の起きてることを見るとね、もう本当に昔は駆け込み寺だったけど、今やね、もうそれはアロマセラピーだったり、そういうサロンですよ、もうお母さん無理だっていう風なところまで来ていてね、それで、子供が学校で大変だと、で親御さんが心配するでしょ、そうすると今度は学校の先生たちも自分たちも大変だと、もう何とかしてってどうしましょうみたいなね、もうみんなどうしましょうでしょ、もう白旗あげてっていうか、誰か私を助けてですよね、私の心を救ってくださいっていうね。だから、まあ宗教とかもそれはそれでね、信じるものは救われるで、人によってはそれも OK だし、でそういう選択肢の中に、この精神世界だったり、その、お二人がやってるようなことも含めてですね、選択肢が増えたというよりは確信についてきたっていう感じですよね、今お二人がやってらっしゃる職業を見てもね、で確信が持てて、ね、そこにいらっしゃるクライアントさんとかたちのもうデータも出るぐらいのね、もうキャリアに2人ともなってらっしゃるので、もう数字が出るっていうかね、こういう傾向の人にこうなんだっていうのが出るぐらい、これ必然ですね、このジャンルがこう進化してきてるっていうか。でお二人はパートナーでいらっしゃるんですけど、さっき話したように全く違うジャンルのようでいて、やっぱり同じところをこうが基準ですよね。
そうですね。すごく大事なこの部分はこう、共有しているというか、こう重なった分野としてあって、その形としてどう表現するかというのはそれぞれ
違う、アプローチが違う
そうですね。僕はセミナーとか、コンサルティングとかそういった形で、めぐみの方はこうアロマだったりとか、
施術をするっていうこと
で、トリートメントだったりとか、
そのアロマのセミナーで伝えたりとか、
なるほどね、だからそのバランスよくっていうところの、そのバランスがお二人がすごくいい形のね、持ち合い持ち合いでやってらっしゃるなと思うんですけどね、こっちだけでもダメだし、こっちだけでもダメだし、でこう統合したところに一つのなんか効果があるっていう意味での、今分け方ってすごくいいと思います。だからお二人がね、出会って一緒になったっていうのも、なんかすごいなんか天の采配恵みかしら水の天の恵みかもしれないけれども、大切ですよね。じゃあ例えば陽一郎さんから見た恵みさんのお仕事のなんていうの、良さっていうのかな、そのクライアントさんたち、彼女がその成立してるのを見ての、彼女の良さっていうのは何です？
いろいろあって、
本人の前に言いづらいかもしれない。
恥ずかしいところもありますけど。
いや言ってください、お互い。今度めぐちゃんにも聞きますので。
これは実際めぐみのお客さんからも声として聞いたことですけど、もう本当に向き合ってくれるっていうところですね。でやっぱりトリートメントとか、セミナーとかでもそうですけど、いろんなお話をしたり、体も直接触るので、やっぱりそれだけこう深い関わり合いになるお客様が多いみたいなんですよね。でそうした時に、この本当にちゃんと向き合って関わってくれるっていうところを言うお客さんが結構多いので、逆にそうした人が多いから、長いお付き合いになるお客さんも多いんですよね。
要するにこう向き合ってくれるっていうところ、要するに聞いてくれるってことですよね。自分のことを、自分の症状を、いろんなここだから聞いてもらえる場所が少なくなったってことですよね。
そうですね、
言えないしね。じゃあめぐみさんから見た、その陽一郎さんのやってらっしゃるお仕事の、なんて言うんでしょうね、良さというか、
経営コンサルティングなんて、私はもう本当に 畑違いなので、詳しくは本当にわからない分野ではあるんですけれども、さっきもね、言ってたように、テクニックもまあ大事なんですけど、それよりも人間の成長とともに経営が一緒にあるっていうところ、そういう伝え方が、何もわからない私にさえ伝わ理解ができるという、
分かりやすい、
分かりやすいというところで、そこまで砕いて話せる人ってあまり私知らなくてですね、それはいろんな人に伝わってるんじゃないかなっては思ってます。
分かりやすいということでね、はいはい、伝わるっていうのはやっぱその人がしっかり理解してるから伝わりますよね、うんうん、だから冒頭でも話したんですけど、テクニックだけではなかなか人はには伝えられない、落とせないし、うん、っていうことですよね、うん、だからじゃあ陽一郎さんに関してはそのすごくこう深いところまで理解してかみ砕いてクライアントさんの、伝えることができるっていう方法を持ってらっしゃるわけですね、はい、いやなんかいい感じですよね、うん、だからあれじゃない、そのお二人の受けたいわっていう人たち多いんじゃないですか。
そうですね、めぐみのお客さんが僕のセミナーを受けてくれたりとか、うん、
まあ、逆もありで、
うん、っていうことも結構ありますね。
だ理想ですね、いいな、
ありがたいですね。
本当にありがたいです。
いや、うん、まあお二人がやってらっしゃるこのまず、めぐみさんのところのサロンは場所はどのあたりになりますか。
豊城の豊崎、
豊崎ですね、トミトンがあるところですね、
はい、トミトン、そうですね、トミトンがあるところですね。そこから
裏川、
裏川っていう住宅の方に入っていくんですけれども、
で、完全予約制ですか。
はい、もう今トリートメントが本当に忙しくてですね、完全予約制 で、
予約制で、ね、
時間を決めて来ていただいている形ですね。
今日聞いてらっしゃる方で興味があって来たいわっていう方たちはどうしましょうか。電話番号なり、ホームページなり教えしてもらえれば。
そうですね、電話番号
よろしいですか。
いいですよ、
はい、はい、じゃあちょっといいですか。
電話番号が、098-850-0872 です。あとホームページもありますので、まあ、名前で検索かけてアールドビーブル豊崎とかで検索かけて、
アールドビーブル
豊崎
で
検索していただいたら、
はい、で陽一郎さんの方はどうですか。同じように予約制で。
そうですね、
予約制っていうか どういうグループだったりとかでもいいんですか。
グループでも構いませんけども、セミナーとかあとは抹茶を楽しむ会と紅茶を楽しむ会っていうのもやってて、まあ、セミナープラスこのお茶を楽しむ会っていうのも、
お茶会っていうのもなんか
お茶会なんですけど、ちょっと紅茶の勉強をしばらくしたりとか、あとは茶道も教室に少し通ってたりもしたので、
うん、あら、
それもあってこの1時間セミナーをしてその後にこう抹茶と和菓子の時間だったりとか、あとはセミナーをして紅茶と洋菓子、もうちょっと紅茶取り寄せてですね、というようなのもやってます。でそういったセミナーとかお茶会はウェブサイトの方で、
ウェブサイトで、
はい、案内をしてますね。
まあ、じゃあそれを見ていただいて、ぜひとりあえずですね、一度足を運んでいただいて、お二人がどんなことをなさってるのかっていうことを体験する方が早いですのでね、
そうですね、
聞いてらっしゃるリスナーの皆さん、ぜひぜひちょっとアクセスしてみてください。
そうですね、空と水で検索をかけていただければ、僕の方は出ると思います。
空と水、空と水と書いて空と水、
そうですね、漢字で空ってひらがなで、とでみ、
と水、
ウォーターの水で、はい、空と水ですね。
でそこで詳しいことが分かるということで、
はい、
分かりました。じゃあぜひぜひ、ね、アクセスしてみてください。さあじゃあここでですね、曲のプレゼントをお願いしたいんですが、
はい、私が冬によくこの季節に聞く CD なんですけど、サラ・ブライトマンの、アウィンター・シンフォニーというアルバムがあるんですけど、まあ、クリスマスの歌をたくさん集めたアルバムですね。でその中から1曲でアライバルという曲です。
お願いします。 自分が自分に合ったお仕事をなさってる、それで喜んでやってらっしゃる方たちって、まあ、いろんなところにこう目が行くっていうか、その視点が素晴らしいので、いろんなことをこうやられる方が多いんですね、私の周りでも。要するにミュージシャンかと思えば本を書いたりとか、本を書いてらっしゃる方と思ったらなんかちょっとこう経営のことをやってたりとかっていうようなことの、すごいこの直感力だったり発想の展開っていうのかな、そこ前具合に喜んで生きてらっしゃるので、いっぱいこのエネルギーが出てくるっていう人が私の前にたくさんいらっしゃるんですけど、今日のゲストのね、水野雄一郎さんなんですけれども、先ほどから、コンサルの話だったりとか、その心の話だったとかね、セミナーの話だったりとかいろいろ伺ってきたんですが、はい、私の前にね、この本、一冊の本があるんですが、モネのね、モネの紅茶っていう本があるんですけれども、これを書いたのが今日のゲスト水野雄一郎さんなんですけれども、一応作家さんでもあるん
ですけど、そうですね、はい、ありがとうございます。
これはいつ書かれた本です？
出版したのが、4年、ちょうど4年前ですね、2012年の12月なんですけど、書いたのはそれより 1,2 年ぐらい前になりますね。
あれ、もともとなんか書くことが好きな方？
時々こう書くようなことはしてたんですけども、モネの紅茶は小説、まあ、そこそこ長い小説なんですけど、はい、これぐらい長いものを書いたのはこれが初めてですね。その前は詩的なものを書いたりとか、
はい、
まあ、少しコンサルティングの仕事にもよるんですけど、ブランドの話をちょっと小説のタッチで書いてほしいみたいなことがあって、まあ結局それは使わずに終わってしまったんですけど、それで少しどのくらいかな、 2,30 ページぐらいの小説を書いたこともあったんですけど、
すごいじゃないですか。モネのね、ここにも紅茶っていうのが出てくるんですけれども、先ほどね、はい、陽一郎さんがやってらっしゃるそのセミナーの中でね、お茶会があったりとかね、お抹茶もあったりとかって、もともと好きだっておっしゃってたでしょ。
そうですね、
それでこのタイトルのモネの紅茶っていうのはどういう意味合いでつけられたんです？
この物語の中にモネという喫茶店、紅茶専門の喫茶店が出てきても、その名前なんですけれども、はい、サブタイトルがお金と豊かさの物語という、サブタイトルで、
はい、
このお金と豊かさ と、それと人の意識とか気持ち、そのつながりをこの小説のタッチで書いたものなんですね、
はい、
でこのそういったこうお金とか気持ち、人の気持ちのつながりの話がこのモネという喫茶店の中でいろいろやり取りをされていくという、はい、小説なんですけども、
しかしね、書くことって誰でもできるものではないので、音楽もそうですけど、誰でも歌ったり演奏とかはなかなか難しいかと思うんですけど、書くことももっとまた難しいので、私なんかすごくね尊敬しちゃうんだけれども、作家さんとかね、まあ、書ける人たちって羨ましいなと思う、詩を書いたりとかね、
もともと本を読むのが結構好きなので、まあ、いろいろ読んでたっていうのもありますし、いつだったかな、社会人になりたてぐらいの時に、まだその時は東京にいてコンサルティングの東京の会社に勤めてたんですけど、大学時代の友達が急にですよ、急に小説を書くって言って書いてきたんですよ結構
あれびっくりしちゃうね、
はい、
えみたいな
A4 で 2,30 枚はあったと思うんですけど結構がっちり、本当に内容もすごくいい感じで読んで面白くて、ですごくびっくりしたんですよ。
だってお友達だもんね、知らなかったでしょ。
そんなことこう小説の詩の字も言ったことがないような友達がいきなりそれを作ってこんなの書いたんだけどって言って持ってきたのでびっくりして、で、あ、こんなことってあるんだ、その小説って書けるようなものじゃないみたいな、なんでしょうね、ちょっと遠い世界みたいな感じがあったんですけど、
私がさっき話したのことですよね。
ですですです。
ともかもう羨ましいみたいなね、
どこかちょっと別の世界みたいに思ってたのが、
はい、自分そういう才能ないとか もうすぐ思っちゃうので、
自分のやっぱり仲いい友達がそうやって実際書いてどうって言って持ってくると、まあ、読んで面白かったっていうのもあるし、自分の中にその、あ、小説ってこう書けるものなんだっていう驚きもあって それが結構なんでしょうね、自分の身近にしてくれたっていうところはありますね。すごくインスパイア
されたんですね。
はい、
それ彼が見せてくれたっていうか、
そうですそうです、
こういうことができますよみたいな、うん、ただ陽一郎さんはね、すごく頭のいい方だし、すごい大学も卒業なさってるし、まあ、何かとこの左脳もすごいでき動いてる人だなんだろうなと思うんだけど、うん、それプラスまたなんか想像の世界ということで右脳も頑張らなきゃいけない世界ですよね、
うん、そうですね、うん、両方を使った感じがありますね。
でも両方使う、両方使ってやれる仕事っていうのが一番その、活性化するっていうか、うん、脳も活性化するし魂もね元気になるって言いますよね、うん、やっぱバランスが悪いのが一番大変ね。
そうですね、このモネの紅茶書くときは何でしょうね、このお金とこの人の気持ちのつながりのそのポイントになるところを結構もう先にこうまとめて、はい、書いてたんですよね、うん、それはこう結構左脳を使う領域だったかなと思うんですけど、でそれを整理した上でさてどうやって表現しようかなって思った時にちょっと小説にしてみようと思ったので、そっからはもう物語として紡ぐのはもうかなり右脳を使った感じでしたね。
そうそうそう、使ってね、うん、でどっちも陽一郎さんにとってはすごい楽しい作業だったんですね。
そうですね、楽しい作業でしたね。
で、まあ、構想から実際こうやって本になるまでに何年かかかってはいるけれども、うん、書かれたの案外さささささっと書けちゃったの。
この一冊の本の中にこのモネの紅茶と続編の2つを収録してるんですけど、うん、片方を書くのに半年ずつぐらいですね、
うん、じゃあ1年ではね、
1年ぐらい、はい、
すごい。だって私、例えば私が小説書くなんて言ったらどうしましょうっていうなんかどうしようかなみたいな感じなくらい、もう違う世界の違うお仕事だと思ってしまうので、だから、これもできてあれもできてそれでこれもできてっていうので、ああ陽一郎さんもすごいなと思ってね、この本ができた時はさっとあっという間に読めちゃいましたので、とてもいい本でした。実は今日ねリスナープレゼントとしてですね、モネの紅茶、水野陽一郎さんのこのね書状作というかね、はい、3冊ね、リスナープレゼントがあります。後で詳しいことはねそのホームページに載せておきますけれども、とてもいい本になっております。めぐみさんはこれ読みました？
はい、読みました
あれ
出来上がった時に、
出来上がった時に、はい、今だから言えるけど見たら感想はどうだったんです？
そうですね、
なんかあれ言いにくそうな、どうしましょう、
まあ嬉しい反面ちょっとね、世の中にどうやって広がるんだろうこの本がっていう、そういうのも、まあ、身内ですからあったりもしたんですけど、はい、もうまあ、自由にこの本がいろんなところに動いてるので、まあ、内容的にはもうおすすめではあるんですけれども、
うん、とてもとてもいい、分かりやすいし、
分かりやすい、
すごく分かりやすいし、うん、
真面目さも伝わるし、う
ん、はい、私のあれはすっごい水野さんって真面目なんだなっていういや何を、まあ、読んでみる皆さん分かると思いますけど、本当面白かったです。あとやっぱり共通点っていうか、その左脳人間でね、だってすごい勉強もなさっていい会社にも入られて、だけど今度はその右脳の世界っていう意味ではその茶道の世界で、茶道に入ったりとか、うん、紅茶が好きだっていうところのちょっとこうアーティスティックなね、うん、でもあれでしょ、私の友達でその世界に入ってる男性って何人かいるんですけど、
そうなんですね、
ね、素敵です、みんな、うん、すごい、なんて言うんだろう、まあ、ここはですね、例えば、今茶道っていうんですか、うん、茶道のことね、うん、日本の文化としては相当哲学ですよね。
そうですね。
で紅茶って意味でまた西洋文化の、またそれはそれでその、うん、なんていうのかな、ゴージャスなね、うん、でその時間を楽しむみたいなことで、ね、なんか相反するんだけど、その辺のところを、日本の男性がですね興味を持ってっていうか、なかなかやっぱそこに着眼する人たちっていうのは素敵な男性が多いんですけど、水野さんがそのお茶を始めるきっかけなんかあったんですよ。
きっかけはそうですね、そうですね、
きだった、
まあ、まあ好きだったっていうのが一番、お抹茶が好きだというのが一番ですね。
陶芸じゃないですか。
ああの、うん、陶芸も前やってたので陶芸教室に通ってたんですけど、それで あのお茶碗を作ったりとか、あとはあの親戚で古美術を扱ってる、あの内地の方でなんですけど、あの親戚がいたので、あのいわゆる茶道具商ですね、
はいはいはい、
あの江戸時代とかもっと前の時代のお茶碗とか掛け軸とか扱ってて、あんまりたくさんいろいろ見たことはないんですけど、
でも親戚のそういう方がいらして、
そういう人がいるっていうだけで、うん、あそういう世界があるんだって身近に知ってたので、あの割とこう踏み込み、それでも敷居高いのをちょっと感じましたけど、うん、まあ、割と何よりは踏み込みやすかったかなっていう感じですね、うん、
いや全てが、まあ、先ほど例えば本を書くことっていうのは私なんかにして、書けない私にすれば遠い世界だと思っていましたけれども、な案外ね、めぐみさん、いろんなことっていろん な, なんていうの世界ってどこかみんな通じ合ってるものがありますよね。
うん、広がって
何か、そうそうそう、うん、何かその例えば音楽をやってる私からしたら、その茶道と何も関係ないように見えててもすごくあったりするんですよ、
うん、
その自分の心を穏やかにして、こう揺るぎなくして穏やかにこうっていくようなその思いみたいのは、お茶の稽古をしてると培われてみたりとか、それで結局ね、一番最初のお話に戻りますけど、会社を元気にするにしても、自分自身を元気にするにしても、自分の魂みたいなところがちゃんと育ってないと、
うん、
どこにもこう反映しないっていう、
うん、
だからそういう意味で肉体的なことを、あの例えばめぐみさんなんか施術しながらね、ところがその人の魂をこう元気にしているっていうことにつながるわけですよね、うん、で魂元気にしたら、あの陽一郎さんのようにですね、その自分の持ってるその才能にこう、はい、カッとこうなんていうのかな、アクセスできて、
うん、
あらかけた、あらお茶のあのなんていうの作法がきれいにできた、
うん、
また走れたとかね、
うん、なんかつながってないようですごいつながってる気がするんですよね。僕もこのモネの紅茶の前編を書き始めたのがちょうどこの陶芸教室に通ってた時だったんですよ。で陶芸ってこうやっぱり土に触れて、こう土でこう作っていくので、うん、あの焼くところはあの教室の先生がやってくれてたんですけど、この土に触れて何かを作るっていう中で、何でしょうね、何かこう創造性というか、何かを作るっていうところがこう呼び起こされるような、
うーん、
あの感じというか、まあ、そやってる時にそこまで明確に感じれたわけではないんですけど、そういうふうにこう何か手で作ってる中で、あちょっと文章も書いてみようかなとか、何か作ることに対してちょっとずつこう開いていけたような気がするんですよね。
でそのきっかけが、私たちはほらそのなんていうの、刷り込みの中ではとにかくその才能がないと、
うーん、
このものはできない、
うーん、
これがよくできてないとこういう世界に行けないとか、なんかもう全部既成概念っていうか、だからその歌手になるためだった私なんかです、音大に行かないといけない、行かないといけないみたいなね、うん、ところが今やそんなことないですよね。もうなんかなんとなく鼻歌で歌ったらすごい世界中に
うん
なんか人を、ね、癒したとかね私のこの勉強してきた何年をやったんだろうみたいなひゅいっていく人たちがいたりしますよ ね、 そうですね。
リンゴとペンだけでね、うん、行く人もいますし ね、
だから
ね、
リンゴとペンだけで、
ね、世界中にね、
世界中に ね、不思議な世界ですよね、うん、だけど本当はそれでいいんだよね、
うん、
あ、だからめぐみさんなんかはあの結局その施術する中ですごく疲れてる方たちも、うん、悩んでらっしゃる方たちの直接の対応になりますよね、うん、でこうしながらやっぱり体の叫びとかその人の魂の叫びとかなんかっていうのを感じる、
あ
らまをしながらこの、
うん、なんか
トリートメントしながら、
うん、あまあ、ここが痛いんだろうなとか、ここが頑張ってるんだろうなとか、まあ、手のひらの感覚ではあるんですけど、そういうのは感じたりしますね。
で今こういうふうなことをね、なんて言うんでしょう、その、まあ、トリートメントすることによって自分の中でその、まあ、良さっていうかね、人間が これが必要なんだろうなっていうのいっぱい見えてくるようになりますよね。クライアントさんとこう接していると、あ一番皆さんが元気になるあのパターンってある？
パターンは
さっき陽一郎さんがね、うん、あの向き合ってくれるからって、うん、喜んでましたよっておっしゃってましたけれども、うん、実際施術をなさってるめぐちゃんからするとどうなんですか、うん、
私が何とかっていうよりも本人が自分に気づくっていうのが一番治りが早いというか、うんうん、自分自身の弱いところに目を向けるとか、まあ、自分の強いところに目を向けるとか、とにかく自分と向き合って、ちょっとちょっと一歩踏みとどまって考えるっていう言い方はあれですね、自分に感じる、うん、自分を感じるっていうところが、まあ、その人の治癒力が強くなるのかなって、そばで見てて思いますけれどね。
今みんながうーんって言いましたね、うん、そうだそうだ自分が気づかなきゃいけないっていうところですよね、
うんうん、私が なんとかってもう100言うよりも本人が1気づけばすごいなって、うん、早いですね本当にそばで見てそれは分かりますね、うん、
だから、よく言うんですけど一番、分かりづらいのが自分自身のことっていうね、うん、自分が見えないからもうしょうがないんだけどね、うん、こうやってお二人こう私なんか見えてるから、うん、あこういうお顔でこういう感じって思うけど、うん、自分っていうの見たことがないので、うん、案外誤解してることがあって、
ね、
私もっと鼻高かったんじゃないかなとかってもう少し目も大きかったんじゃないかなとかね、まあ、ごめんなさいジョークですけど、だから第三者って必要ですね、そのいい第三者というかね、うん、自分を気づかせてくれて、でもその自分というものをまず自分が気づかなきゃいけないっていうことを、うん、これはねもう古典っていうか、うん、もう自己啓発それから自分探しみたいなのも言われ続けて、もう本当に何百年も前から同じこと言われてると思うんですけど、うん、言われ続けてるってことはとても難しいことなんですよね、うん、きっと、うん、だからそれを今お二人はそれぞれやってらっしゃるお仕事の中で提案をしていったりとか、うん、気づきということでのね、うん、お手伝いをなさってるんですね、うん、お二人はどうなんですか、今もうこの大変な時代には入りましたけれども、うん、とてもね最近落ち着いてらしててっていうか、うん、いい感じなんですけど二人とも、うん、なんかあったなんかあったとか
そうですね、僕は先ほどもお話した11月にくもじに事務所を出したので、環境としてもやっぱりこう変わって、うん、でそれと同時にやっぱりこう向き合うこともいろいろ増えて、やっぱりまあその場所とまあ何かしらの縁があるので、うん、こう行くっていうところがあると思うんですけど、またそこでこう新しい自分の内側で向き合うこともあるし、最近この11月に入ってから空と水のウェブサイトでコラムを書いてるんですけど、くもじの事務所に座ってたらなんかこうコラムを書こうかなという気持ちになって、そういうまあちょっと新しいチャレンジもあったりとか、
はい、ちょっとそれが反響あるね、
うん、そうですね、読んでくださる方がだんだんと増えてきているので、まだ1ヶ月2ヶ月ですけど、
ですよね、その間にね、うん、やっぱり何かがこう環境があることによって変わることってありますね、めぐみさんはどう？
私はまあお店続けてもう今年10年なんですよ。
いやオープンの時にね初めて確か間近にいらしたと思うんですけど、
10年です、
うん、すごい10年って今10年やれるなんかなんていうんですか、うん、そのプロジェクトってすごいと思う続かないですよね、
うん、10年
やっぱりなかなか難しいですよ、うん
うんうん、まあ自分の思い出描いてた10年後ってが今ってなると、うん、ちょっと違うんですけど
、ままあ、その辺はまあご本人の中で
まあそれなりになんか長く続ければいいってわけでもないんですけれども、続いていたことになんかやっぱり意味もちゃんとあるんだろうなって最近なんかいろいろ考えるようになりましたね。
でも何かを続けていくことを、そして続けたからを振り返ってまあスタートの頃と今との比較ができたりとか、うん、やっぱり積み重ねっていうのを後ろ振り返らないと見えないので、うん、やっぱり続ける必要がありますよね、うん、でそれがお二人とも今もう 溜まってるものがあって、なんかそれがなんて言うんでしょう、その自分への自信だったりとか、この世界で生き抜くことのなんていうのかな、術だったりとか、ちゃんと超えてこられたんだなっていう感じのすごい余裕を今あります。じゃあ、お二人に、まあ、あのエネルギーをいただくためには、豊崎のサロンの方へ伺って、あのめぐみさんに施術してもらって、トリートメントしてもらって、そして、セミナーで雄一郎さんのお話を伺って、で お抹茶とかね対して詳しいことはお二人 そのウェブサイトだったりとか、ホームページとか見ていただいてですね、あっという間に時間が来てしまいました。返したくはないけどもう終わっちゃいなんか全然1時間足りないような感じですが、早かったですね。あのモネの紅茶の方もいただいてますので、ね、リスナープレゼントになりましたので、ぜひリスナー皆さん応募してくださいませ。さあ、あの人生まだ旅の途中でいらっしゃいますよ。今後の旅の行方はめぐみさんから、
はい、そうですね、変化することを恐れないで、まあ、年齢とかありますけれど、肉体を持っていて あまり無理ができない年齢に入ってきましたけれども、ただ本当に変化することを恐れずに、まあ、無理するわけでもないんですけれども、自然の流れでいけたらなとは思ってますね。
うん、ありがとうございました、はい、それでは陽一郎さん。
そうですね、一瞬一瞬自分自身であることっていうのを大切にしてやっていきたいなと思います。
ありがとうございました。今年もお世話になりました。来年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
あっという間に2016年が終わっちゃいますが、良いお年を。
はい、
今日のお客様、セミナー講師、経営コンサルタント、そして、空と水代表でいらっしゃいます水野雄一郎さん、そして、アロマセラピスト、アールドビブルオーナーでいらっしゃいます尾長めぐみさん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
マジカルミステリーツアーコンダクターは田村邦子でした。